ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第180回です。それではメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の南祐希さん、いじりゆうかさんです。よろしくお願いします。
はい、近藤ゼミ4回生の南祐希です。僕は最近卒論のその調査のフィールドである和歌山県のすさみ町という場所によく通っていて、はい、うん、とても海が綺麗で観光資源がある場所なので、南紀地方に行く際にはぜひ寄ってみてほしいなと思います。
はい、和歌山県、はい、ちょっと遠いですけれども ね、はい、ね、いいところですよね、はい、ちょっとあの地震が最近こう、ね、何度かこう起こっていたりとかしますけれども、気をつけて行ってきてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、4回生のいじりゆかです。私は最近、うん、高校時代の友達と、もう7年目になるんですけども、一蘭のラーメンを食べに行きまして、これが、私にとっては青春の味っていうのなんですけど、遊ぶ時に毎回一蘭のラーメンを食べに行くっていう、うん、こう2人でやってたことなんですけど、うん、最近その一蘭のラーメンってこの自分好みにラーメンを選べるんですけども、うん、あっさりからこってりとか、うん、辛みを入れるか入れないかっていうのが自分で選べるんですけども、高校時代はもうこってりの辛みなしにしてたんですけど、はい、最近はあっさりの辛みありになりました。もう変わったなって感じた一日でしたね。
そうなんですね。なんか名前は聞いたことありますけど食べたことはないですね。美味しいんでしょうね、はい、なんか自分のね好みにこうねアレンジできたらいいですよね。
はい、
うん、じゃあまた頻繁に食べていただいて。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして草津市危機管理課の小川紗恵子さんです。よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の小川紗恵子です。私はカフェに行くのも好きなんですが、うん、最近昔ながらの喫茶店に行ってきました。
はい、
で久しぶりに行ったんですけれども、おばあちゃんがこう一人で経営してらっしゃって、うん、私が試験勉強とかしてると、うん、こうせんべいをくれたりとかアメリカンドッグをくれたりして、うん、和やかな雰囲気でこう試験勉強の活力になってたのを思い出しました。
そうなんですね、
はい、
当時のあのおばあちゃんがまだいらっしゃって。
あ、そうです、はい、
あ、そうなんですね。でもレトロのね喫茶店って結構ね最近ありますよね、
はい、
うん、なんか落ち着く感じですよね。
あ、そうですね、
ソファーが独特で。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて今回は、前半のリード役が南さんですよね。どんなテーマで参りましょうか。
はい、今回は草津市における災害リスクについてお話ししていきたいと思います。
はい、草津市における災害リスク、まさにど真ん中のテーマですよね。大切なことですのでしっかりトークしていきたいと思います。
はい、ではまずそもそもの情報なんですけれども、実は災害が少ない県ランキングと調べると多くのサイトで滋賀県が上位にランクインをしています。しかし近年は災害が全国で頻発をしています。災害はいつどこで発生するか分かりません。決して油断してはいけません。そしてそんな中で草津市が抱えている災害リスクは主に2つあります。ズバリそれは水害と地震です。前半は主に水害について取り扱います。
はい、草津市は草津川の付け替え工事が終了してあまり水害について心配がいらなくなったとも言われています。しかしそこに油断があるかもしれません。草津市の水害リスク、ぜひ詳しく教えてください。
はい、草津市の防災指針によりますと、過去には豪雨によって河川や琵琶湖の水位が上昇して浸水被害が起きていました。そして近年でも2013年の台風18号で土砂崩れ、土砂流入、護岸損傷などが発生しています。今後もこのような水害が十分に起こりうるとされており、草津市のハザードマップでは琵琶湖、草津川、安川などの堤防が 大雨によって決壊した場合の浸水想定区域が発表されています。この浸水想定区域を見てみますと、市内の北部、西部、南東部で想定しうる最大の大雨が降った場合、1から3メートルもの浸水が発生すると考えられています。草津駅周辺も一部では1メートルを超える想定がされていますので、琵琶湖から少し離れているからといって油断はなりません。
はい、3メートルですと人の背丈を大幅に超えるほどの深さですよね。
はい、3メートルはだいたいマンションの2階部分に達してしまう可能性があるというほどの高さになります。
ところでなぜこのような水害が危惧されているんでしょうか。近年は水害リスクが下がったものと思っていました。
はい、ここは私いじりから説明させていただきます。草津市のみならず滋賀県の特徴として、琵琶湖を中心に周囲が山で囲まれており、山から流れてくる河川が形成する沖積平野が広がっています。そこでは川底が周囲の地面より高い天井川になりやすいという特徴があります。もちろん河川改修が行われていますが、ひとたび山間部で大雨が降ると一気に中下流部に流れ込み氾濫するリスクが高まってしまうものと考えられています。
ゆうか、説明ありがとう。滋賀県の特徴的な地形がもたらす水害は昔からあったようでして、古いものでは西暦701年の記録が残っています。また明治時代には水害の記録が30回もあるようですので、滋賀県は水害が起きやすい地域だと考えておく方が良さそうです。
はい、ちょっと補足させてください。草津市では内水氾濫のリスクも想定しています。これは川から水が溢れてしまうということではなくて、市街地なので水が溜まってしまうという状況です。雨水を排水しようにも琵琶湖に流れ込まない限り水が抜けません。しかし琵琶湖から流れ出る自然河川は瀬田川のみですので、琵琶湖の方で水が溜まり始めると流れを滞らせてしまいます。草津市を含めて滋賀県の町は水が溜まりやすい特徴があるということを認識しておく必要があります。滋賀県防災情報マップによりますと、琵琶湖が氾濫した場合、草津市の琵琶湖沿いを中心に浸水解消までには 2,3 週間もの時間を要することが想定されているため、お住まいの場所によっては長期避難の準備を考えておく必要があるかもしれません。
なるほど、地理的な条件について理解を深めておく必要があるわけですね。そして長期避難のイメージまでは持つことができない人も多いのではないでしょうか。
はい、川が決壊して勢いよく水が流れ込んでくる被害とは違って、水が溜まってしまうという被害は早めに避難しておけば命を落とすことはまずありません。そこで大切になってくるのが正確な情報の収集です。普段から天気予報を確認すること、そして避難に時間がかかる方は安全な場所に安全な経路で早めに移動しておくことが求められます。
最近の気象情報は長期予報も出ますから、しっかりチェックするようにしたいですよね。ありがとうございます。それではここまで前半の感想を伺いたいと思います。いじりさん、いかがでしょうか。
はい。外水氾濫の危険性も怖いなと思ったんですけども、うん、その内水氾濫の危険性があることを知ってちょっと怖くなりました。内水氾濫はその事前の正確な情報を収集することで自分の命を守ることができると聞いたので、この機会に皆さんにもお住まいの地域の情報をキャッチしていただきたいなと思いました。
はい、なんかね、数十分とかね、1時間とか2時間とかこう短い時間でこう一気にこう水深が深くなってしまうということもありますからね、十分に注意したいですよね。続いて小川さんもお願いします。
はい、南さんのおっしゃった通り、大雨の被害は情報収集によって抑えることができます。あらかじめ調べられることやテレビやラジオの情報は注意して見て聞いてほしいなと思いました。でまた草津市の公式 LINE でも台風などの災害の情報はすぐに発信するように心がけてますので、登録しておくだけで情報を入手できるかと思いますので、そちらもおすすめしています。
はい、わかりました。そういった地域の情報をキャッチすることで命が守られるということですから、十分普段からチェックをしておいていただきたいと思います。それでは前半はここまでとして一旦ブレイクといたしましょう。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしております。今回は南由紀さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲はエグザイルさんのミラクルです。この曲は辛い毎日を過ごしている人でもいつか何かを変えるようなミラクルをつかめるように頑張ろうと勇気づけてくれる曲です。元気を出したい時に背中を押してくれる曲なので、ぜひ聴いてください。
はい、ありがとうございます。では南由紀さんのリクエストでエグザイルさんのミラクルお聴きください。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。リード役は後半いじりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後半は前半に引き続いて草津市の災害リスクをお伝えします。ここからのテーマは地震です。
はい、地震ですね。2018年には大阪北部地震で草津市でも揺れを感じました。しかし草津市で大きな被害があったわけではありません。草津市民が知っておくべき情報を改めて教えてください。
はい、地震のリスクは日本列島で暮らしている以上どこにでもあります。もちろんここ草津市も例外ではありません。注意しておくべき地震は主に2つあります。1つ目は琵琶湖西岸断層帯による地震、もう1つは南海トラフ巨大地震になります。気象庁によると琵琶湖西岸断層帯地震では30年以内にマグニチュード 7.1 程度の地震が引き起こされる確率は1から3%と推定されています。一見低そうに見える予測ですが、今年の正月に起きた能登半島の地震発生予測は2020年時点で 0.1 から3% とされていますので、琵琶湖西岸断層帯地震の1から3%は決して軽視してはいけない数値であることがわかります。そして草津市では琵琶湖西岸断層帯地震で震度6強以上、南海トラフ巨大地震では震度6弱以上の揺れが観測されるという予測が出ていますので、もし地震が発生した場合、広く液状化現象が見られる危険性が高いのが特徴です。
はい、液状化現象ですか。この現象を知っている人はよく知っているんだけれども、なんとなく分かった気になっている人も多いような気がします。私も含めてなんですが、改めて教えていただけますか。
液状化現象っていうのは地面が液体のように液状化する現象なんですけれども、うん、詳しく説明するとなるとちょっと自信がないですね。僕の記憶が液状化してるかもしれません。優香は説明できますか。
優希、社会安全学部に通っているんだからしっかりして。優希と違ってしっかりしている私の方から説明させていただきます。
おー、頼もしいですね。それではお願いします。
はい、液状化現象とは地震による振動で地盤が揺さぶられ地盤が液体状になることです。どのようなメカニズムでそうなるのか、もう少し詳しく説明していきます。液状化現象は地下水などの水分を多く満たしている地域で発生しやすいという特徴があります。ここまでならば、水分が多いから液体のようになるわけねと合点がいくはずです。しかしそれだけでは早合点です。もう一つ大事なことがあるんです。それは液状化は同じ大きさの砂の粒によって形成された地盤で起きやすいということです。
はい、同じ大きさの砂の粒、粒の大きさが揃っていることが何か問題があるんでしょうか。
はい、地盤の中で砂の粒は通常は水を含みながら結びついて支え合っています。そこに地震によって大きな揺れが加わると砂の粒子同士の結びつきが外れてバラバラになってしまい、砂の粒が水に浮いた状態になります。この時地盤全体がドロドロした液体状になるのです。
そうすると逆に砂の粒の大きさが大小入り混じっていれば、地震で揺れても砂の粒と粒が噛み合わさって液状化は起こりにくいということなんでしょうか。
おっしゃる通りです。
なるほど、よくわかりました。水分があることだけが問題ではないんですね。おそらく草津市は川が運んだ同じような成分の砂が堆積しているから液状化現象が発生しやすい地形をしているというわけですね。
まさにそうなんです。滋賀県防災情報マップによると、液状化現象の発生のしやすさを表す値である PL 値が高い地域が市内全体に広がっています。例えば JR 草津駅西部に位置する青地町では、過去に液状化現象が発生した記録があり、液状化現象の発生危険性が危惧されています。
なるほど、過去にも発生しているというわけですね。ところで液状化現象への対処方法などあったりするんでしょうか。
はい、液状化現象の対策としては地盤改良工事を行うことが挙げられます。しかしそれではお金も時間もかかってしまいます。ですのでやはり原点に立ち返って、住宅を補強する、家具を固定する、長期避難の準備をすることが重要だと思います。あとは地震保険に入っておくこともおすすめです。ところで地盤サポートマップと検索していただくと、その地域の地形や液状化現象が発生しやすいか否かなどについて手軽に確認することができます。ぜひ活用してみてください。
はい、ありがとうございます。小川さんから何か補足はありますか。
はい、江尻さん素晴らしい説明ありがとうございます。やはりおっしゃってたみたいに、琵琶湖の近くやもともと池だったところが液状化しやすいです。うん、湖岸道路の周辺であったりとか、あとは琵琶湖に近くなくても池を埋め立てた、もともと池だったところがこう埋め立ててできた地域が草津市には多くありますので、うん、はい、やっぱり県の情報で今一度自分の住んでいる地域を確認していただきたいです。
はい、ありがとうございます。さて今回は草津市における災害リスクと題して、前半は水害、後半は地震についてトークをしてきました。最後に出演したメンバーから感想を伺っていきたいと思います。まず南さんお願いします。
はい、僕は今回この調べる前までは滋賀県といえばこういう災害が危ないんじゃないかっていうようなイメージは全然ついていなかったので、今回改めて調べて、日本中で本当にどこでも安全と言えるような地域はないんじゃないかなっていうふうに改めて感じました。でそれと同時に自分自身ももっと草津市についての理解も深めていけたらなっていうふうに思いました。
はい、ありがとうございます。ね、過去の歴史をこう紐解いて災害へのリスクを、ね、知るというのは本当に大切だなと思いましたね。続いて井尻さんお願いします。
はい、私も今回のこのお話で草津市の防災のことについて詳しく知れてすごく良かったなと思いますし、ゆうきも言ってたんですけど、草津市のことに関してもっとこれから知っていきたいなと思いました。
はい、南海トラフ地震の、ね、ことも含めて、もっともっとこう調べながらいざという時に備えていきたいですよね。ありがとうございます。そして最後に草津市危機管理課の小川さんお願いします。
はい、今回は聞いてくださっている方々により一層寄り添った回になっていて、私も今一度確認ができてありがたかったです。今日をきっかけに調べ直したりしてくださる方がいらっしゃったら、私たちも発信させていただいている回があるかなと思いました。
うん、そうですよね。そして草津市も結構広い地域ですので、山手の方に住んでいる方もいらっしゃれば、湖岸の方に住んでいる方もおられますので、それぞれのこう地域でね、確認しながら、また歴史なども紐解いていただいてね、確認をお願いしたいと思います。ありがとうございました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの4回生南優希さん、井尻優香さん、そして草津市危機管理課の小川紗衣子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は12月3日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。